メフトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役ダメフトを続け、現在は仕事をしながら高校アメフトのコーチをしている私アメフトリークが、アメフトが好きな皆さんがアメフトがもっと楽しめるような、そんな情報をお伝えします。はい、今回ですね、どこから反則、ホールディングの定義についてということでですね、反則特集ということでやっていきたいと思います。で、これもともとリスナーのですね、方からご質問いただきまして、その質問からちょっと派生して、特集しております。ですので、この質問について、回答していくという形になっていきますので、まずはその質問を読み上げたいと思います。はい、ラジオネーム峰道さんから。峰道です。ホールディングの反則について少々疑問があります。よくよくリプレイなどを見ていると、 OL は相手 DL の脇や肩あたりをがっちり掴んでいるように見受けられることがあります。でも反則にならなかったりなったりと、いまいち理解に苦しんでいます。判断基準はどのあたりにあるのでしょうか、解説いただきましたら幸いですとご質問いただいております。峰道さん、ありがとうございます。確か前回もコメントいただいて、その人と僕が峰道さんですかねみたいな言い方したんですけど、峰道さんなんですね。はい、失礼しました。ということで、この質問について次のチャプターから解説していきます。はい、まずですね、結論から申し上げますと、まず反則っていうのはもちろん定義があって、それは日本だったらアメフトの公式規則っていうのが日本アメリカンフットボール協会が作っておりまして、でそこにホールディングの定義っていうのがもう事細かく書かれています。でそれは、NFL だったも NCAA だっても、一部ルール違う部分もあるんですけども、基本的には同じルールでして、で日本は NCAA のルールに準拠しているという形なんですね。NFL は NFL のルールがあったりするんですけども、大枠は基本的には変わらなくて、そういう規則のところに書かれているというのが定義となります。ただもちろんですね、審判も人なので、すべての反則を見つけられるかといったらそうではないんですよね。なので、一応定義があって、審判はその定義に従って審判ホールディングかどうかとか、いろんな反則かどうかっていうジャッジをしていると。ただ見つけられなかった場合は、それを見れなかった場合は、当然、定義に当たっていたとしても反則ではないので、それでですね、今回、OL は相手 DL の脇や肩あたりをがっちり掴んでいるように見受けられることがありますってことなんですけど、これはまさしくそうなんですけど、定義で言うと反則になります。これは後で説明するんですけども、オフェンスのプレイヤーはですね、ちゃんと相手の体のフレームの内側に手を入れないといけないというルールがあるんですけども、脇は多分 OK なんですが、肩はダメですよね。肩あたりを掴むのはダメと。で、かつブロックの方ですもんね、ちゃんと手を開いた状態でブロックしないといけないというのがあるので、掴むのは少なくともダメなんですよね。でいくと反則は反則なんですけど、それをですね、全て見ることができないっていうので、反則にならなかったりしてるというケースが一つと、で、あとはここはそうですね、審判のさじ加減みたいなところはあるんですけども、これ全てを取っていくと、もうなんていうか、なかなか試合にならない部分もあるので、そのフレームに掴んでいたとしても、フレームに手が入っているのであれば、反則にしないといったような審判もいれば、そのフレームから離れて肩あたりを掴んでいたら、これはもう反則にするとか、あるいはランニングバックのに対して、何でしょう、これがなかったらタックルができていたみたいなディフェンスラインに対してホールディングをしているとか、あるいはこのホールディングがなかったら QB サックをしていたみたいな DL に対してのホールディングとか、そういうところはよく取られやすいですよね。なので、 判断基準でいうと、後ほど説明になるんですけど、前提として、基準があるから、基準に該当していたから全て反則かというと、そこは審判がまず見ていたかどうかっていうところと、あとはその審判のさじ加減というところになるかなと思っています。はい。で、ここからがちょっと具体的な話になっていくんですけども、ちょっとかなり公式規則のマニアックな内容に貼っていきますので、また詳細公式規則見ていただけたらと思うんですけども、もしちょっとお時間があって興味ある方はですね、次のチャプターから公式規則の内容をちょっと説明しながら読んでいきたいと思います。はい、ということですね、日本アメリカンフットボール協会が出しているアメフトの公式規則の中から、一部抜粋してご紹介いたします。もし興味ある人は、アメフト公式規則で検索いただけたら、出てくるかと思います。で、まずホールディングというのはですね、オフェンスのホールディングとディフェンスのホールディングの2種類がありまして、で結構細かく書かれているんですね。で、まずはちょっとオフェンスのホールディングについてご紹介します。で、第3条、オフェンスによるホールディングと手または腕の使用に書かれていることなんですけども、まず手の使用という項目がありまして、でそもそもオフェンスの選手が、自分の肩、手、外腕部または自分の身体の他の部分でブロックする場合は次のことを守らなければいけないということが書いています。で、例えば手は肘より前でなければならない、相手の体のフレームの内側でなければならないと。で、あとはそうですね、ブロッカーや相手の肩または肩より下でなければならない、で両手は互いに離れていなければならず組んではならない、それから手のひらは相手のフレームに向いているときは開いてなければならない、かつ相手のフレームに向いていないときは閉じているかカップ状にしてなければならないというような、こういう手の使用ということについて事細かくルールが決められているんですね。で、そういう前提がありながら、それが守れなかったときっていうのがホールディングになります。で、手または腕は、掴んだり引いたり引っ掛けたり、締めたり囲い込んだりして不正に相手を妨害する目的で使用してはならないとあります。で、この罰則としては10ヤードで、ニュートラルゾーンの手前の、オフェンスの反則に対する罰則で、これは、プレビアススポットから施行される。でこれプレビアススポットっていうのは、そうですね、もともとボールがあった位置ですね、で、そこから10ヤード抜退ということになりますと、ということが書かれています。つまりオフェンスの選手はもう基本的にはもう手を使って掴んだりしてはいけないということだけですね、それでいくと、とあります。で一方ディフェンスのホールディングなんですけども、まず前提としてディフェンスの選手はですね、こういうケースだったら手または腕を使ってもいいですよみたいなことが書かれています。例えば、ランナーに近づこうとするとき、明らかに自分をブロックしようとしているプレイヤーに対して手を使う、これは OK ですと。で、他には例えばファンブルしているボールを取ろうとしているときに、相手を払いのけたりしても良いということですね。あとめっちゃ細かいんですけども、フォワードパスが、ニュートラルゾーン、つまりスクリーンメージラインですね、それをボールがあって越えて、それか相手のプレイヤーまたは審判にタッチした後、これは、手を使ってもいいと。で、あとはそうですね、これは、やってはいけない条件として、ボールやランナーにタッチしようとしていない時は、ディフェンスのプレイヤーっていうのはしっかりそれこそオフェンスの選手と同じような扱いになると、つまりは相手を掴んだりしてはいけないというような、条件があります。でいくとランナー以外の相手をタックルしたり掴んだり、または、他の不正な妨害をするために手または腕を使用してはならないとあります。全然関係ないところで相手掴んだりしてはいけないということですね。で あとはディフェンスのプレイヤーは有資格のパスレシーバーが自分と同じヤードラインに来るまでは相手が自分をブロックできる可能性がなくなるまではその有資格パスレシーバーを払いのけたり正当にブロックしても良いと。ただし連続的な接触は不正であると。これ要はディフェンスの選手、例えばラインバッカーとかディフェンスバックがレシーバーの前でセットしているときに、まあ、いわゆるバンプですよね、ドンと相手をどつくことに関しては、その時自分が1対1まで、来るレシーバーに対してはまあしてもいいですよということがちょっと周りごと書かれてますと。というのが、ディフェンスのホールディングですね。なのでよく、まあ、NFL なんかではディフェンスのホールディングとか出てくる部分があると思うんですけど、まあ、その時は、まあ、往々にして、パスを取ろうとしているレシーバーに対して、その直前にこう相手をこう掴んだりとか、引っ張ったりとかしてると、あるいは自分の板位置を超えてずっとこう当たり続け接触し続けているというところが多いですよね。あとはよくあるのはその何でしょう、ディフェンスのホールディングって、例えば、そうですね、例えばディフェンスタックルの選手がオフェンスラインの選手をずっと掴んでるっていうことがたまにあります。でこの理由は次のオフェンスラインが次のラインバッカーをブロックしに行こうとするんですけど、それを活かせないためにずっと掴んでるみたいなことでホールディングが取られるっていうのは、まあ、ディフェンスでホールディング取られるケースですね、まあ、そういうのが、まあ、一応公式規則にのっとった形でホールディングが取られるというのがあります。はい、ということでですね、その後はですね、ちょっと、今回、いろんな公式規則を読んでいて、へーと思ったことがありましたので、ここからはですね、このホールディングはどうなるでしょうか、どちらのボールに最終なるでしょうかっていうちょっとクイズを出したいと思います。はい、これも公式規則に載ってる形になるんですけども、まあちょっと読んでいきますと、ちょっとまあ言葉言い換えたりしますけども、オフェンスチームのパント、これが、まあスクリメージラインの、手前でブロックされましたと。でその後ディフェンスチームが、まあホールディングをしましたと。で、この間ボールは、まあ、一度も、そのニュートラルゾーン、またこうスクリメージのラインっていうのを越えませんでした。さあこの状態でまず罰則はどうなるでしょうかということと、どちらのチームのボールになるでしょうかという問題です。はい、ちょっと、考えてみてください。もう一度、パントがスクリーミージラインの手前でブロックされた。でその後、これはオフェンスの陣地でブロックされたことですね。でその後ディフェンスが、反則をしていたと、ホールディングをしたと。でその反則自体はスクリーメージラインの奥、つまりまあディフェンスの陣地の方で行われたと。でボールは一度もスクリーメージラインを越えなかった。さあどうなるでしょうか。はい、皆さん、分かりますでしょうか。結構これね、アメフト関係者でも難しいなというのが あるところです。で、正解はですね、こちらはプレビアススポットから罰則ということで、つまりは、ディフェンスの、反則になります。そして、スクリーンメージャーに、つまりもともとボールがあった位置から10ヤードオフェンスがゲインして、その後オフェンスチームのボール確保が続くということですね。はい、というのが一つ目の問題でした。で、二つ目の問題、これはオフェンスチームのパントは今度はニュートラルゾーン、スクリーメージラインを越えました。そして、キック中にその、スクリーメージラインを1ヤード越えた後に、ディフェンスの選手がオフェンスの選手に対してホールディングをしましたと。はい、で、その後ディフェンスのチームは、リターンをして最終タックルされたというような状況でした。さあこれは、この、まあ、ホールディングは発生してるんですけども、どちらのボールに最終なるでしょうかっていうことですね。でこれはまあ聞いてる方、分かると思うんですけども、これはまあディフェンスの反則、リターンチームの反則になります。でこれはポストスクリメージキックの規則が適用ということで、まあ キックは成立したということですね。で、その後、ホールディングの下、地点の方から、10ヤードの罰則ということで、最終リターンされてタックルした位置ではなくてホールディングが行われた、位置から、10ヤードですね、10ヤード抜体ということで、そこからリターンチーム、つまり元ディフェンスチームのファーストダウンというような、形になります。はい、皆さん分かりますでしょうか。まあ、つまりはですね、ボールがスクリーンメージラインを超えるか超えないかで、反則いつしたかというところで、変わってくるということなんですね。なのでこの辺は結構ね、ややこしいんですけども、まあ、ちょっとマニアックなところなので、ぜひ皆さんもそういう状況になったらちょっとね試合会場とか、まあ試合観戦中に、まあ、どうやっていただけたらといいなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、どこから反則、ホールディングの定義についてということで、アメフトでよく起こる反則のホールディングについてご紹介しました。改めまして、今回の放送のきっかけを作ってくださりました峰道さん、ご質問いただきありがとうございます。こういう形でですね、また質問いただけましたら、何かこういう放送を通じて、ご回答をできればと思っております。実はですね、この収録自体はですね、質問いただいてすぐにやってたん作っていたんですけども、なかなかそのですね、ちょっともちょっと放送の、ちょっと準備ができなくてですね、ちょっとこの回答の回まで時間がかかってしまいました。はい、また懲りずにご質問いただけたらと思っております。で、まあ一応エンディングトークってことなんですけども、まあやっぱ年度末がですね、かなり忙しくてですね、まあ今も収録時点ではまだ年度末なんですけども、3月末なんですけども、まあちょっとあまり言い過ぎると仕事が分かってしまうのであれなんですけども、まあ何でしょうね、まあ私よりこう年上の部長職みたいな方に対してですね、が、まあ、複数人いるんですけども、まあ、もう20人ぐらい、30人ぐらいいるんですけども、そういう方々に対してですね、まあ、23年度の、まあ、振り返りと24年度こうしていきましょうみたいな、まあ、そういう面談みたいなのをもうこの2週間ぐらいずっとしてたんですね。でですね、でその後、まあ、その中で去年はこうでした、で来年こうしませんかみたいな話をした時に、いやそんなん無理やでとか、いや去年のこれはこうこうこうでみたいな、まあ、そういう話をされて、でまあはいみたいな感じでこっちの話してたんですけど、で、しかもまあその来年度に向けてこういうことをしていくというようなことをですね、まあその部長の方に発表してもらうみたいな、そういうイベントもですね、企画運営もしてまして、でもこれも毎年やってるんですけども、その準備だったりとかでですね、かなり結構バタバタしてたんですよね。でまあね、心よく発表してくれる部長もいますし、いやいやもういやいやみたいな部長もいますし、それでもある程度ね人数集めないといけなかったので、いやいやでも部長この枠空いてますよとかいう話して、いやなんとかお願いしますみたいな、いやいやでももうわし今年で定年やからなみたいな、こう言い出す人もいるんですけど、まあまあそしたら最後優秀の美を飾っていただくということでみたいな感じで、何かしらの理由をつけて、まあみたいな感じで、火曜日と水曜日どっちがいいですかみたいな感じで、もうとにかく断られないような形でずっと進めていって、まあ、そういう形でちょっとなんとかこう発表にこぎつけて、まあ、人数集めて、それがようやく終わったという感じなんですよね。はい、というのでですね、ちょっとバタバタしてですね、配信頻度がもうかなり減ってしまったっていうのが、ちょっとまあここ3月の状況でした。はい、まあね、引き続きなんでしょう、振り返りだったりとか、まあ次次年度に向けてやっていくこととか、まあたくさんあるのはあるんですけども、まあちょっと落ち着き出したので、またでこうやってね、久しぶりに 収録すると個人的にも楽しいなと思ったりもするので、できる範囲でまた続けていきたいなと思っております。ということですね、気がつけば急にまた放送が始まったりするこの、まあ、ラジオですので、ぜひ次回お聞き逃しがないように、またあのフォローがまだの方はぜひ、ね、フォローの方をお願いいたします。で、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは、ナンバー14アメフトの背番号って意味あるのと、まあ、ちょっとそういうアメフトのルールに近いような放送ですので、そちらまた合わせてお聞きください。で、今回の放送を聞いてよかったという方はレビューと星5の評価をお願いいたします。で、まあ、レビューいただくことですね、改善点が見つかったりとか、あとはまあ星5をしていただくことで、放送がより多くの方に見つかりやすくなります。ですので、またよろしくお願いします。それから、X、まあ、旧 Twitter のリプライ、リポスト、それから、ご友人へのご紹介の方をお願いいたします。はい。ということで、また引き続き、まあ、ゆっくりやっていけたらなと思っております。それではまた次回をお楽しみに。